第一テサロニケの五章を開いてください。聞こえますかね、後ろ。大丈夫、聞こえるかな。はい、大丈夫ですね。第一テサロニケの手紙の5章の16、17、18をお読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで昨日は、ギフスが先ほど言ってましたけどもですね、西坂で歌ってる時に、まあ、前にいたのか後から来たのか分かりませんけれども、スペイン の, テレビの方々が来られてですね、ペテロ・バフティスタを中心に、まあ、26世紀の、後を追ってそのテレビを作ってた、まあ、ドキュメンタリーでしょうかね。そして、ギフツもそこに、入ることになったということでですね、ギフツがその映画に、映画ドキュメンタリーですかね、出ることになったわけですね。まあ前に私たちがですね、あずさリバイバルの中心であるブレアハウスというところにいたときに、あずさがいリバイバルのですね記録を撮ってる方々が来られて、そして、我々が入ったんですよね。ですからそのあずさリバイバルの記録の中に私たちも入っているんですね。で、主にあって偶然はないので、まあ調子よく考えていると思うかもしれませんが、我々もこのあずさリバイバルのですね、この後の雨の初めのリバイバルの後の方のポイントに入ってくる示しかなと、でこういうふうに私はですね考えており感じているのですね。でそうしましたら今度はギフツだけ その26世紀の記録のですねペテロ・バプシスタですかね、そこ の映画に入ってたということですね。で私はその映画に入ってないのですね。リバイバルの方の映画に入っておりますのでですね、まあ、これが偶然でないとすると、ギスは後にひどい目に遭うまあこういうふうになると思いますがね。さてどうでしょうね、400年前に26世人っていうね、まあ、カトリックの言い方ですけども26人 の, 素晴らしいクリスチャンたちがですね信仰のゆえに、西坂で殉教されましたね。でこれは単にカトリックだけの話ではなくて日本のキリスト教会全体に関わるそういうようなことだというふうにですねこう私はこう思うんですね。で、それをですね日本における神様の宣教の土台でありね、基盤であるということを一つ思いますし、また同時に かつての出来事ということではなくて、これからに対するまた、こう語りかけである、こういうふうにも感じるのですね。なぜならですね、聖書ではこれからの時代に関してこう言ってるからです。マタイの福音書の24章を開いてみてください。マタイの福音書の24章9節ですね、これが起こることに関して言っております、その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれますですね。でこれはキリスト者に対して言われていることです。でこれは一つは全ての国の人々に憎まれますって書いてありますから、全ての国の人々がキリスト教に対して何て言いますか、非常に厳しい状況になってくると、こういうことを言ってるんですね。でこれははっきりと 警告されていることですから、これからこういうような状況が世の終わりになるに従って起こってくるぞっていうことを警告しているのです。ですから迫害とかあるいは困難のことが前もって言われていると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思います。マリア姉妹会なんていうのは迫害とか困難のためにもずっと祈り続けていますし、またそういうようなキリスト教のグループというのはいくつもあります。特に困難が来るぞってことを言ってるわけですね。それとともにこれは患難時代に入った時のことですけど、第5の福音ですかね、6章、黙示録の6章こう書いてあります。子羊が、6章の9節ですね、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼は大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまでも裁きを行わず地に住む者たちに私の血の復讐をなさらないのですか、とこう言っておりますね。これはですね、これからこうイエス様の再臨が来ます。で、再臨はオリーブ山にイエス様が立たれるのですね。で、その前の7年間を患難時代と言います。そして患難時代は 3.5 年目で2つに分かれて、最初の方を、終わりの方をですね、大患難というわけですね。そして聖書的に言うならば、最初の方に7つの封印と7つのラッパがあるわけです。これ7つのラッパの時にはちょうど真ん中ですね、第7のラッパ、そして7つの封印と、そして5つぐらいの封印ですね。この辺のことを言ってるわけですね。で、大患難時代には7つの8というね、裁きが来るわけですね。8ですね。としますとですね、これは患難時代前半か、その前からいろいろな問題が起こってくるってことを意味してますね。ですから、この時代にこう迫害とかクリスチャンに対していろんな困難がある、こういうことを言ってるわけですね。それとともにですね、はい、コンビニの袋なんですよね。まあ、ちなみに何が入ってるでしょう。羊羹。ですね、それとともにですね、黙示録の12章の7節、13章の7節ですね。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。で、生徒っていうのはクリスチャンのことを表しますから、クリスチャンが打ち勝つことを許されちゃうんですね。打ち負けると、ね、こう負けちゃう、ね、生徒を制する権威を与えられちゃうと、ね、これが言われてます。で、これはね、大患難時代のことです。ですから、その前半のことを言ってるんじゃなくてね、その前のことを言ってるじゃないですね。ということは、この大患難時代の迫害とか困難というのはちょっとそれ以前とはちょっと違うということを言ってるわけですね。それとともにですね、黙示録の12章9節、8節、9節ですね。こうしてこの巨大な竜、
すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は、投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に、地に投げ落とされた。これは天からサタンが投げ落とされるということなんですが、投げ落とされた時点はここと思われます。ですから、観難時代の大観難に入る直前ですね。そして、ここでサタンが投げ落とされたので、サタンの力は一気に強まると。ですからこの時代はですね、サタンの力が一気に強まるとともに、生徒が聖せられてしまう、ね、反キリストの手に渡されてしまう、こういう時代になるわけですね。ただ希望はですね、ここで景況があるわけです。観難前に景況があるわけではないのですね。観難中に景況があります。まあ、これに関しては後ほど、今日はやりませんけど、説教でやりますし、黙示録を学んでいる人はお分かりになっていると思うんですね。で、マーリン・キャロラーズさんに、ちょっとこの観難の景況のことが何かについて聞いたときにですね、全く同じ論でした。こうでした。他は聖書の根拠はないんですね。で、また、ロスの佐々木牧師はですね、なんかすごい大きな教会の牧師の方に質問を受けたそうですね。あなたは景況はいつ起こると思いますか。それで、主の十字架の立場をですね、説明したら、よく勉強してますねとそれが正しいとということをね、言っておられたそうです。で、皆さんね、ここで景況が起こるんですね。で、もちろん私は迫害が好きだとかね、凄まじく困難の中に入ることが好きだっていう方はですね、どうぞこちらに入っていただきたいとですね。で、問題はですね、ここで景況が起こるので、警挙しないと大変だってことになりますよね。ですね。というのは、ここは制せられる時代であって、そしてサタンが投げ落とされた時代であって、今までとは全く違うのです。もちろん御言葉の原則は働いているの で、その中でもね、神様の奇跡とか神様の特別な守りとか祝福を受けるでしょうけど、まあ、より大変だということですね。ですから皆さんに言っております。教会に来てですね、誰かいなくなっちゃってね、ほとんどいなくなって数人しか残ってなかったら、沖縄に電話をかけてください。景況落ちちゃった場合、ここに入らないといけないんですね。で、長門牧師が全ての責任を取ることになっているのですねしかし問題はね、長門君のところに電話していなかった場合ですよね恵みですから誰が救われるか分かんないのでで、皆さんね、これは近づいてきてるので、この景況の事柄に関してははっきりとどうぞ皆さん求めてください。そしてマタイの福音書などに関して、条件に関しては明確に述べられてるので、その条件を果たしていくというのは非常に大きな意味合いがあって、大きなポイントがあるということですね。そして確かに困難は来るんですが、この後の困難はちょっと波外れてる困難である。しかし仮に残っちゃった場合だったとしても、御言葉の原則は変わらず、神様がいらっしゃるのですから、その中でね、神様に頼って大きな栄光を見ていただきたいと、こういうふうに思うわけですね。それでですね、この困難とか観難の事柄に関してはね、いろんな器を通して私は、それを語られたんですね。マーリン・キャドラーズさんにお会いした時に、初めてお会いした時にマーリンさんがおっしゃったんですね。私は預言者である、ね、ですからマーリンさんは預言者なんですね。人には言ってませんけど。そしてですね、言いました。いろんなところでキリスト教に対する圧迫が始まる、ね、10年以内にアメリカでも始まる。実は今いろんな事柄でですね、アメリカでキリスト教が圧迫され始めてるんです。ですね。そうしましたらですね、中国に行った時に、中国の3人の地下教会の有名なリーダーにお会いいたしました。おのおの二十数年、投獄された方でね、その地下教会の代表みたいな方 ですね。そしてですね、その一人ワンミンタオにお会いしたんですね。でこのワンミンタオというのは有名な方で、我々を送ってくださったミッションの方もね、のワンミンタオの住所はくださなかったのです。なぜなら上海で軟禁中である、こういうふうにこう、言われておりましたし、会うことは不可能と、こういうふうに思われたのですね。ただ我々はですね、御心を感じて、そしてですね、お祈りをしたのです。ワンミンタオに会えますようにと。で神様は素晴らしいですよね。御言葉が来たんですね。顔と顔と合わせて会いましょうと。もちろんそれを話す時間はありませんけれども、我々はですね、顔と顔を合わせてお会いしたんですね。そうした時にですね、こうワンミンタオが、私がこう質問をするんですが、答えてくれないんですよ ね。これはどうですかっていうと、普通どうですこうですってこう答えてくださるんですが、もう答えてくださないんですね。これはどうですかっていうと、イザヤ書何章何節とか言うわけですよね。これはどうですかっていうと、マタイの福音書何章何節っていうわけですね。そしてですね、まあ後で分かったんですね、お付きの人ね、すごい何て言いますか、腹心みたいな方、あの方が中国政府のですね、スパイだったんですね。それ知ってて、直接自分の口ではやらなかったんですね。でもう何度もやりました、この困難が来ると、迫害が来ると、困難が来ると、こうやったんですね。でもちろんこれはですね、一つ迫害された方の、困難の器に示されていることではありますが、同時に聖書にも書かれていることなんですね。そうしましたらですね、ルーマニアで迫害されたウォンブラントを知っている有名な方がいらっしゃるんですね。何か国連かなんかで自分の体を見せてね、拷問された後、見せてですね、世界的に有名になった方ですね。でね、その方ともお会いしたんですね。主はこう開いてくださいますね。まあ最初はルーマニアの宣教に関してこうちょっとお話をしたんですね。で我々がルーマニアに宣教グループを送るので、ちょっとアドバイスをいただこうと思ってですね、そしてですね、聞いたんですね。ルーマニアに行ったらどうでしょうってね。そしたらあんましこう行ってもしょうがないよみたいな感じなんですね。で言われたんですね、じゃあ日本の賛美曲でも歌ったらいいと、ね、ところがその時日本の賛美曲ってないのです。で今みたいに安らぎの歌はなかったから、今だったらいくらでも歌えるんですけどね。それで我々が歌ったのは、全地の上に主は優れた方って、これ日本語にはなってますが、アメリカの歌なんですね。そしてまたこう言われましたね、通訳が2人も3人もついてメッセージしますから、ルーマニア行ったらですね、そしたらルーマニア人は聞かないと、そんなこと言ってたんですね。どうしようかと思ったんですが、主が行きなさいって言って行ったら聞いてくださったんですね。そしてですね、ワンボランとさんが言ってました。迫害が来る、困難が来るとですね。で今いろんな世界的な情勢が悪化しておりますし、また経済の状況が悪化しております。でその中でですね、世界と社会は非常に困難な時代になっていくということをですね、我々は黙示録を通して見ることができます。それとともに、クリスチャンにとっても困難がやってくるということは、明確にはっきりと聖書で言われている言葉であり、各器が警告していることであるということをどうぞ覚えておいてください。それに対してですね、私たちはどう対処していったらいいかということですが、黙示録の12章にこうあるんですね。11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った、彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった、こういうふうに書いてあります。この、時代っていうのはですね、見方を変えれば霊の戦いの時代です。サタンのいろんな働きに対して、私が対応するという時代です。ですがサタンが非常に強く働きます。しかしサタンに対してですね、我々は勝つのですね。なんで勝つのかっていうと、十字架の血潮です。ですね。で、サタンは私たちが救いを奪い取ることはできません。私たちが、信じることをやめなければ。ですね。
で私たちは罪人ですが、しかしですね、十字架によって全ての罪が許されているのです。ですからサタンに対して私たちは十字架の血を、また、キリストの血を、またキリストの血によって我々は、勝利を受けているんですね。それとともにですね、もう一つの言葉が出てるんですね。証しの言葉なんです。これははっきりと明確なポイントで言ってるんですね。証しっていうのは、昨日ケーキを食べて美味しかったって、そういう証しではないんですですね。神様が何をしてくださったか、どういう恵みを与えてくださったか、神様によって何を私たちが与えられたかっていう、こういうことなんです。そしてですね、生徒たちは何によって勝ったのかっていうと、証しによって勝ったって書いてあるんですね。ですからこれは一つのことを暗示しています。何を暗示しているのかっていうと、この困難な時代はですね、証しの進む時代だってことです。ですね、証しがポイントになる時代であるっていうことなんですね。そしてですね、また、この皆さんが受けた神様の素晴らしさを証しすることが、実はですね、サタンに対する勝利の大きな、ポイントとなる、こういうふうに言ってる。例えばサタンはいろんなことを言ってきますって書いてあります、こういうね。でそれに対してどうしたらいいのか、いろんなことを言ったのはこれは違いますよとか、これは嘘ですよとか、これは違いますよとか、これは嘘ですよっていうようには書いてないのです。主が何をなさってくださったのか、主が皆さんにどういう祝福を与えてくださったのか、どういう恵みを与えてくださったのかを言えって言ってるわけですね。ですから皆さんね、勝利を得るために私たちはですね、証しするんです。証しするんです。で、神様がなさってくださったことをですね、言うのです、ね。罪を許してくださり、こういうことをしてくださいましたって、ああいうことをしてくださいました。こういうことをしてくださいましたって。で、なんで勝ったのかっていうと、証しで勝ったって言ってるんです。ですね。ですから皆さんね、証してください。証してください。ですね、証しすることが重要なんです。皆さんの中で主の恵みを受けてないっていう方はいらっしゃらないと思いますね。昔ですね、私の秘密っていう、あれはラジオだったか、テレビだったかあったんですね。この人の秘密は何でしょうって、ね、クリスチャンでもですね、私の秘密って言ってですね、証しを秘密にしてる人がいるんです。で皆さん、これは勝利のポイントではないのですが、これ皆さんね、証しするんです。で私はですね、証ししながらですね、一つ分かったことがあるんですね。証しいっぱいする人に証しが来ますね。で私、牧師であるので喋んないといけないから、ジャカジャカ証ししないといけないのです。そうすると皆さんね、証し来ますね、すごく。で皆さんね、証は神様が皆さんに与えてくださったもので、霊の戦いの武器でもあるのです。皆さん、ですから言うのです、ね、私たちは罪人ですよ。私たちに誇るべきものはないので。しかし皆さんね、神様がやってくださったことを我々に関しては、皆様はいろんなポイントを持ってるはずですね。で霊の戦いっていうのは、こう証って書いてあるんです。皆さん、証って書いてあるんです。だから神様は救ってくださった、神様はこういうことをやってくださった、こういう祈りに応えてくださった、こういう恵みを与えてくださったね、こういう困難の中でこういう導きを成してくださった、で神様はこういう素晴らしい技を成してくださったということを証しするって、これが勝利だって言ってるわけですね。ですから、私がこう証しをしておいてください。そしてですね、すでに、患難時代が始まったとはまだ思っておりませんが、寒暖時代の入り口がもうだいぶ近くなってきたなっていうような感じですよね、具体的にですね。でね、でどうぞ皆さんね、もうすでに戦いの中に入っているのです。そしてですね、言うのです、ね、言うのです、証しする場所がないって言ったらですね、皆さん見越し新聞があります。雲虹があります、皆さんね。結構ね、見越し新聞とか雲虹って私が言う証ね、結構いっぱい載せるんです。
ね、まあ、それは私がアンティオク教会 の牧師だと 思ったら大違い。皆さん記事がないから私 の言った話から取っていくわけですね。いろんな方々の話とかね。で、皆さんそんなことはないはずです。皆さん溢れるばかりの素晴らしい恵みをですね、受けてるはずですね。大きいものも小さいものも、そして明らかに証によって買ったって書いてあるんですね。ですからこの証っていうのは重要なこう意味合いがあるということを覚えておいてください。そしてですね、彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった、ね、でこれは死があったとしても忠実だったってことを言ってるわけです。で、忠実に神様に歩んでます。たとえ死があったとしても命を惜しまない。まあ、キャラ牧師が言ってましたね、天国。死んでも天国ですから、ね。とは言ってもですね、やっぱり死と関係ない時にこういう話をすると大胆に言えるんです。ね、実際目の前に死が来たらですね、これは分からないですよね。例えばですね、皆さんね、今長崎駅で1万円のつかみ取りをやってるとします、ね、あと30分でその時間が終わると。で、向こう先着順1万円のつかみ取り、掴んだだけもらえる、ね、掴んだだけもらえると。そうしますとですね、そういうことが絶対ありえないと思ってるときは、ね、ああってするんですけど、本当にやってると思ったらですね、皆さんね、なんか引っ張り感じませんか、こうやってとかねあ、そういえばよう思い出したとかなんか言ってそれ気がついたら誰もいなかったりしてですね説教者もいなくなっちゃったりしてねで、死なんて怖いに決まってるのです、ね、いくら天国があるからといってもね、やっぱり死ねてはないですよ、ね、そしてやっぱり死が来ると本能的な対応もするでしょう、ね、しかし生徒たちは死に至るまで忠実だったっていうふうに書いてあるわけですね。で、皆さんね、神様は私たちが力のないのを知ってるのです、ね、私たちが、そういうものであることを知っております。神様の素晴らしいところはですね、弱いものであるということを知ってるのです。罪人であるということを知ってるのです、ね、神の御心を行う力がないということも知ってるのです。だから皆さん祈るのです。祈るときに主は力を与えてくださる。祈るときに主は恵みを与えてくださるのですね。素晴らしい祝福とですね、こう恵みがこう与えられてたと。なんか昨日ちょっとブログで聞いたんですね。それは何かっていうと、ツアーですね、殉教ツアーと、ね、それでパッと写真こう写してる中でですね、キャラ牧師のメッセージをみんなが熱心に聞いてますと、そういう写真があったそうですね。それで見たら一番前の一人を除いてみんな寝てたと、ね、一番前の人は不思議だったですよね。松田牧師だったですよね。で、松田牧師ってアンテオキいる時一番前でいつも寝てたの、ね、眠りの松田君って言われてたんで、ね、だから面白いなというふうに思いますね。で、皆さんね、我々は寝ちゃうものなんです。皆さん寝ちゃうものなんです。でもね、祈るな、祈るな、ね、皆さん守らないのです。でも祈ってもダメですっていう人はね、祈る時ね、本当は心の中で答えられたいと思ってないのです。で、皆さんね、終わりの時にいろんな困難とか問題が来ますね。そしてとても、私たちの力では打ち勝てないということは多くやってきます。そうなのです皆さん、自分では無理だと思うことがたくさん来るのです。そうなのです。で、私たちは無理なのです。で、無理でいいのです、まあ、だから神様に願うのです。で、その時皆さん神様が助けてくださいます。で、神様はですね、真に求めるものの祈りを聞いてくださいますから、皆さんその時恵みを見るのです。その時祝福を見るのです。その時ですね、神の栄光を見るのです。 私はですね、あの神様の素晴らしさを体験したのを追い詰められた時ね、あるいはどうしていいかわからない時、神様って祈る時にですね、教えてくださるんですね。でこの時にですね、殉教してた方々、主を惜しまずに主に従った方々にね、特別な力があったとは思いません。しかし特別な力が働いたとは思います。で皆さんね、主に求めていくということは重要なこう意味合いなんですね。そしてですね、第一テサロニケのところですね、全ての事柄に関して感謝っていうことですね。あとマリン・キャルダスさんとお話ししたときにですね、こうマリンさんこう言われてたことがあるんですね。何かというと、観難時代とかね、こういう時代に入っていくと、感謝を知らなくては、クリスチャンはですね、正しく対応することはできないと、こうおっしゃってた。で私ね、そう思います。この感謝の言葉っていうのはですね、強力な力を持っており、この教えをはっきりと捉えているかいないか大きな差になる、こういうふうに思うわけですね。というのは、いろんな災害も起こってくるでしょうし、問題も起こってくるでしょう、迫害も起こってくるでしょう、困難が起こってきますよね。でその時皆さんね、感謝を知ってるならば分かるとですね、何かというと、そういうことが許されるって、後ろに神の素晴らしい計画と御心があるっていうこと、またこれが全て私たちの益に働いてくるっていうことをですね、知ってるのです。でこれは大きいのです。でまた、この感謝のですね、言葉を私たちが捉え、また実行することは、私たちの人生を大きく変えてしまいます。で私はね、大きく変わりましたね。まあ、一つはですね、何が変わったのかと言いますと、これ大丈夫だったのかな、私の歩く位置大丈夫ですね、はい、アンテオキー教会ではですね、決められてる線、ここからここまでって、だから自由に歩いてるようで自由に歩いてない。ここからここ以上行くと映らなくなるとか何か言われてですね、まあ、その方がいいかもしれませんけどね。でね、その時にちょっとこう感じるんですね。で私は精神的に非常に弱なタイプなんですね。なんかあるとふーはーはーっとこうなっちゃうんですね。でそしてですね、まあだいぶ年齢もいってきたのでね。でやっぱり映像になりますとね、今日はオンラインで映ってるんですね。ですから映像になりますとね、ちょっとね、こっちとイメージが違うのが出てくるわけですね。でここがモニターかなんかこう映してくださるじゃないですか。そしてね、私がこんなことを説教やってるじゃないですか。そしたらね、なんかおじさんが映ってるね、なんか私とイメージが違う、ちょっと頭が白くなってね、初老の感じのおじさんが出てくるわけですよ。でこれ誰かと思ったら、ああ私かみたいなね。そうしますとね、なんか私のイメージってね、こう3、40代の青年みたいなね、フェイスフルヒフティンじゃなくて、ね、ギフツをもっと若くしたような感じでね。だからギフツの中に入っても私全く違和感感じない。ただその周りが違和感感じてるんですよね。だから見てると、みたいなね。そういうような感じになりますけど、まあだいぶ年齢が上がってきたわけですね。で年齢が上がってきた時にですね、どう変わったかなとこう感じるんですね、内側がね。そうするとね、もちろんちょっと変わった面はあるにしろ、根本的にはそんな変わってないってことを感じますね。例えばね、政治家でも、全くね、自殺そうでないような政治家が自殺しちゃったりなんかしますもんね。あれその時あらというふうに感じますが、あれは分かります。そんな簡単に変わりませんよね。ただ一つ分かるのはですね、かつての10倍とか100倍ぐらいの圧力にこちらは耐えてるんです ね。もっと圧力が来たって大丈夫ですですね。そうしますと実際上は違うのですね。で実際上は違うんですが、どうして違うのかっていうのが分かります。感謝の言葉です。感謝の 全てが益となると私は思ってるんです。だから何か起こったってね、ああもうダメだとか、うわーとかね、これさえ起こらなければ起こっちゃったとかね、ああとか、うーとか、ギーか、かー、はーとかね、そうやってる人いるでしょ皆さん、集会どころじゃないと、今ご自分の苦しみと悩みの中に落ち込んじゃってですね、説教師がヒーとかハーとかフーとかくだらないとかなんか思いながらですねそうやってらっしゃる方いらっしゃると思いますよね。具体的にですね。で皆さんね、感謝の言葉なのです、この言葉が変えますね、私たちを、ね、信仰が変えるのです皆さん、ね、許されるすべての事柄に関してね、すべてが益となると皆さんね、信じることが変わるのですね。そしてですね、感謝っていうのは真理ですから、実際以上奇跡を生むんです、働きを生むんですね。ある方は言ってました、すべて感謝だったらね、人生が楽だろうと、そう思い込んでんだったら何でもそういうふうに見えるだろうと、こういうのです。クリスチャンが言いますから信じられない、どう皆さん、私は奇跡を見てます。普通起こらないことがいくらでも起こってきてます、ね、気分によってそう見えるどころではありません皆さん、ね、気分によって人は癒されません。気分によってね、無くて2回がですね教員室を変えたなんて言われませんですね皆さん、これはですね、感謝の力なのです皆さん。感謝の言葉の恵みなのです。ある方々の問題はですね、問題があるんじゃなくて御言葉を信じられないことが問題なのです、ね、御言葉にもう解決があるのです。御言葉に立って信仰の歩みをするときに、私たちは祝福と技と栄光を見ていくのです。で今皆さんはですね、感謝のを通しての神様のいろんな働きを見ていると思いますね。皆さんこれからですよ、主の技が起こってくるな、素晴らしいことはこれから起こってくるんですね。ですから私はですね、この言葉が私を変えました、ね、もし私がこの言葉を、今受け取らなかったらってなるでしょうねってなるでしょう、もうダメだとかね、一体私はこれからどうしたらいいだろうかと、ね、ああしたらいいだろうかとですね、皆さんね、そうなるでしょう。私は言葉を失ったら、神様を失ったら、私はですね、もう本当に弱い、そしてですね、我々はただの罪人ですよね。ただの罪人になるんです。で、この時皆さんね、感謝のことなんですね。で、一つ分かります。ね、皆さんに、この後良いことが起こるのと同時に悪いことも起こりますね。しかし皆さん、感謝をしている人は、悪いことを通しての主の栄光を見ていく。そしてですね、働きというのはこれからですよ皆さん。今まで多くの祝福を見たでしょうけど、もっと大きな祝福を見るんですね。そしてね、こういう問題時代に入っていくんですね。しかし皆さんね、私たちは知ってるのです。悪いことが悪いことではないということを知っております。私たちはですね、その中で神様がなそうとしている特別な、摂理があるということを知っております。問題とか困難が許される中で、その後ろに神様の素晴らしい技で栄光が表されるということを知っているんです。まあ、一つはですね、これがありますよね。神様を知っててよかったと思うんですね。私は入院やなんかしたんですね。5回入院、3回手術、2回心臓になって、1回心臓停止ですね。それでよく入院したりなんかしててですね、まあ、教会の方々とか周りの方々、本当にかわいそうと。大変な人生、苦しみの中を歩んでると、こう言ってましたね。でもですね、面白かったんです、まあ、確かに病気はありましたよ。そういう状況ではありましたけどですね、両方面白かったんです。だから病院でもですね、いろんな友達がこうできました。で、いろんなことをやるんですね。何をやるのかっていうとですね、入院するとね、看護婦さんがですね、 入院生活の、なんだか手引きってね言いにくい、ね、そして入院生活はこうしたらいいですで行った後ね私が行くんですそしてですね入院生活の手引きを教えてやるそしてですね院長がですね巡回するんですねあのなんだっけあの1週間いっぺん、ね、院長回診、ね、で行った後ね患者回診する患者回診でいろんなとこ回っていくんですねそしてですねいろんな方々がねお話ししてくれっていうか説教をしていくわけですよねで友達がですね点滴かなんかでこうやってガチガチになったらですね行って足の裏立ったりなんかしてですね楽しかったですねでその時私言われたんですね何を言われたのかっていうと一人の女性にあなたいつも楽しそうだから羨ましいってあなたの持っているものが欲しいって私ね実は入院生活楽しかったんですよ、ね、その時私分かったんですね困難の中にいるってことは苦しみじゃないと神にある困難って違うんだってこれが分かったんですねそしてですねまたねこの御言葉の力が表されてくるんです皆さん問題の後ろにある神の計画と技が大きく表れてくるんですねそしてですね患難の時代ってのは表面的に見えることですですからおそらく皆さんね患難の時代の中にあって皆さんいろんな喜びを感じるでしょう神様の素晴らしさとか神様がこんなことを成してくださったとかねこういうことを感じるでしょう具体的にねそして皆さんねその後ろに神の計画があるんですよ皆さん大きな計画が現れてくるということを覚えます第一の封印ではですねこう書いてあるんですね黙示録の6章あなたも見てください2節私は見た身を白い馬であったそれに乗っている者は弓を持っていた彼は冠を与えられ勝利の上に勝利を得ようとして出て行った、ここで白い馬ですね。だから私感動しちゃったのは白馬でしょこれ。ね、意が入ってるがゆえに白馬であることに気がつかなかったのです。でも白い馬と白馬は一緒です。ね、でこれこの真理にですね、30年経って気づいたのです。ね、このたった意があるだけでね。だから白馬っていうのは特別なことだなと私は勝手に思い込んでおりますね。ですね。でこれはですね、キリストの勝利です。一番最後に白馬に乗ったものが出てきます。これは再臨のキリストですね。で冠をかぶっています。同じ方ですね。具体的にね。でこれは何かって言いますとね、証のことも言ってますよね。でこれはですね、福音が大きく広がるってことを言ってるのです。で後の雨の、その佳境に入るということ、それほど長い時間ではありませんが、起こるということを言ってるんです。それでですね、イエス様が復活して、そして昇天した直後、激しい初代教会の働きが起こったようなことが再び起こるということを暗示しているのです皆さんですね。で皆さん大きなことが起こりますですね。大きな技が起こってくるんですね。しかし皆さん、ね、信仰に立つのです。信仰に立たないと同じものでも変な風に見えます。ですね、最近夏みかんみたいなのがあってですね、スイーティーっていうのはすごい美味しいんですね。紹介してくださった方があって本当に美味しく食べました。昔のね、夏みかんって黄色くてね、すっごいしょっぱい、ね、しょっぱいんじゃないね、酸っぱい、酸っぱいんですね。でうちでも夏みかん買ってきてもね、誰も食わないと、ね、でも私ね、果物好きだから、その夏みかんでもですね、無理してね食べ始めたんですが、もう本当に酸っぱいとね。そしたらですね、もういろいろ考えて砂糖入れることにしたんです、ね、砂糖を入れても酸っぱい、ね、あれな今ないんです ね, ね。それでですね、砂糖をいっぱい入れることにしたんです、まあ、言い換えてみれば砂糖の中に夏みかん入れることにした そしてですね、酸っぱさをですね、はるかに超える甘さで包んでですね、それで食べるようになったのですね、そしたら美味しい美味しい。ね、そしたら誰も食べないじゃないですか。もう自分一人でですね、砂糖をいっぱいつけてですね、食べておりました。まあ、砂糖をつけるのがいいか悪いかまた別問題としてね。で、皆さんね、今困難とか問題の中で素晴らしい栄光と勝利を引き出すことができるのは神だけなんです。で、私たちはその秘訣を知っております。それは神の言葉なんです。そして皆さん、この時代においてね、まだ患難時代に入ってませんし、そちらに向かっていろんな困難とか問題が起こるでしょうけど、感謝を通して私たちはですね、大きな神の技と恵みを見ていくということになります。ですから私たちはですね、これから直面しようとする時代において、こう本番が始まると。そしてですね、神様の御言葉と神様の力という恵みがある。で、その中で大きな勝利と技が起こってくるということですね。覚えておいてください。お祈りします。天皇様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を表してください。お願いいたします。なんかこう告白がいつも否定的になって、自分はダメだ、自分はダメだっていう告白をしている人がいます。これはちゃんと悔い改めて、そしてですね、信仰の告白、もう自分は最善だって、この神様の賜物を与えられているというような信仰の告白をしっかりとなしていくように主は語っておられる方がいらっしゃいます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いこと宮沢を表している。なんか感謝がなくなっているがゆえに、非常に落ち込んでいる人がおり、また落ち込んでいるゆえに不信仰な考え、これは正しい考えではないんですが、そういう予想にこう縛られちゃっている方がいらっしゃいます。徹底して感謝をしていくように、そして主の言葉を求めていくように主は語っておられます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いこと宮沢を表してください。なんか非常にこう悩んでいる問題のある方がいらっしゃいますが、これはこう簡単です。祈って主の導きを求めるならば、それは簡単に解放されます。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。共にお祈りいたします。それでは各々が癒しのためにお祈りください。ただすま、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの皆によって病の霊を縛る。こうイエスキリストの皆によって命ず、お一人お一人の体を精神から病の霊を縛る。こうイエスキリストの皆によって、お一人お一人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いこと宮沢を表してください。ちょっと不眠で、頭のはっきりしてない方がいらっしゃいますが、この不眠が癒されました。今日からぐっすり眠れます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いこと宮沢を表してください。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいました。ちょっと不整脈がある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。鼻とそれから腰がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。イエスキリストの皆によって、お一人お一人の稼働精神、癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。主キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私一度ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。